夫婦雑談系ポッドキャスト、うちら夫婦のグダグダな話、略してうちグダ。
内ぐだはリビングでの雑談を垂れ流すをコンセプトに、家庭や仕事その他諸々について話しているネットラジオ番組です。旦那担当のアッキーと
嫁担当の歌の
本物の夫婦が新潟のとあるリビングからぐだぐだとお送りしています。
しょうもない雑談ばかり、勘違いや言い間違いの宝庫なので、適度に聞き流しながらグダグダ話をお楽しみください。
はい、162回オープニングです。
です。
ツイッターの方でも、
ツイッター
の方でも言ったんだけどさ、ツイッターの方でも、
いや、何も言ってないじゃん。
久しぶりに転んで膝すりむいたのね。
はい、
めっちゃ痛い。
まあ、あのえぐれ方ならね。
すね、えぐれたっていうか、表面の皮が結構の範囲で削り、ってなりまして、
はい、
もうなかなかこう乾かないだよね、範囲が広すぎるとか分かんないけど。で、むき出しにはしてたんだけど、すぐ乾くようにと思って。でも結局なんだろう、子供の世話してると結構立ち膝とか膝を床につくみたいな動作って思ったよりあって、そのたんびに激痛は走るわ、乾きかけたところからまたなんか出てくるわ、布が汚れるわみたいな、
またなんか出てくるわ、血でしょ。
ちょっとあの なんだっけ、
あ、まあ ね、
あれね、透明なね、
うん、
あれでさ、で今までさ、子供たちがさ、転んで膝すりむいたとか痛いとか言ってても、お風呂とかでしみるって言ってても、大丈夫、ちょっとこういう当てればそのうち痛みすぐなくなるからなんてやってたんだけど、ごめんねって謝ったよね。痛いは痛いねっつって。
大人は忘れているからね、いろんなことを。
本当にもうね、どんくらいぶりだろう、膝こんなすりむいたのってっていうくらいで、もうああそうだ、こんな痛みだったって、ちょっとね、懐かしくもあり、子供たちに申し訳ないと思う出来事でした。
相当激しくこけたってことでいいのかな。
そう、こけた場所はね、ちょっと坂道だったので、気持ちね、ヒールのあるサンダル履いていて、暑かったから日傘を差してスマホを持ってちょっと近くまでね、ヒーをね、お迎えに行ってたんだけど、
見ながら歩いてたわけではないです。
ないです。
持ってただけです。
持ってただけです。で、目の前をなんかちょっと大きめの虫が横切ったんだよね。それでちょっとビクってなったら、下り道に差し掛かって、こうちょっと高いヒールが裏目に出て、グキって、こうなんかちょっと足がね、残念な感じでグキってなって、そのまんま前に倒れたんだけど、坂道だから手も出しづらいし、傘とスマホっていうものもあったから、一番最初に着地したのが負傷した膝だったんだよね。で、坂道だから、上からだから、ちょっとこうズズって滑ったっていうか、そんな感じで、ズボンの上からだったんだけど、すごい衝撃だったんだね、あんだけ向けるってことはね。
無言で
無言でもしかしたら、うっとかなんか言ったかもしれないけど、
うわーとか言わなかった。
それは言ってない。でとりあえずまず最初にしたことは、後ろを振り返った。前に人はいないの知ってたから、後ろを振り返って誰も見てないことを確認して、立ち上がり、ちょっとズボンの上から膝をちょっと確認し、あ、ちょっと湿ってるって思ったから、この段階で、あ、やばいなって思ったんだよね。とりあえず日を迎えに行って、お家に帰って手洗いをして膝を見てみたら、わーお、 なってました。
俺最近もはやさ、
うん、
歌に何があったかはツイッターから知るのね。
そうね、
忙しくて基本日中別行動ばっかりだから、
うん、
歌の近況をツイッターから知るんだけど、
うん、
見た時に何やってんだって思ったよね。なんだこのツイートって思って。
でもだこの年で膝をさ怪我するってやっぱちょっと恥ずかしいよねって思ってしまって、しかも負傷の仕方も恥ずかしかったから。
しかも特に写真とかもなかったから、
うん、
ああこれ普通に痛いやつだなって思って。
写真もね撮ろうかと思ったんだけど、やっぱちょっとねちょっと生々しかったんでやめました。はい、じゃあそんな感じの歌、今も膝が痛いです。まだ乾いてません。
治りが着々と遅くなってくる年代です。
心に突き刺さる。はい、じゃあ
子供たちならもう多分ねかさぶた張ってね、うん、端っこ消え始めてる。
そうだね、そうだね、私も絆創膏は貼りたくないんだけどさ、布とかにさつくの嫌でさ。はい、じゃあ本編に入っていきたいと思います。
はい
はい、
はい、祖父母と胡椒桶榊シリーズ、なんかこの変な空気のままつなげたくないんだけど。祖父母と胡椒桶榊シリーズ今回からまた再開します。
はい、
第6回はうちがどれくらいの面積をやってるかみたいな話をちょっと後半一発目っていうことで改めて話したりしていて、うん、ちょっと産地全体っていうよりはうちの農業の歴史みたいな部分にも少しフォーカスした話になっているんだけど、うん、よかったらお楽しみください。
はい、
はい、ということで、
はい、じゃあオープニングおしまい。
おしまい。当時うちの柿の面積はどれくらい？じゃあ
一応4段半。
今と今持ってるところが全部一緒。
全部、
うん、変わってないよ、
ね。その当時あの3段いくら？56年に売ったんだ。53年か。
あの売ったのか。
うんうん、53年に売った。
やっぱもう行ったろか。
行かない。行ったかや。
お行ったり
ほっかや。お53年だすけど、
その前はもうちょっとあったってこと？
うん、
一応、
まあ、一応八端ぐらいあった。
一丁分、
うん、
いや
一丁八端ぐらいから売って今のまあ一丁五端ないぐらいになって、
う
ん、
そう
でそれをずっとそっからはずっとその面積でやってるってことね。
へだけ長津がまあうろどっかへ切って売ろうかと思ったくて、
そしてあとは今度三段にして、あれ藪長の
どこら
大藪の終わり
藪の分だ、一斤目
藪の分、
まあその辺やりながら
ってしもたんだ。
まあなんだかんだで結局うちは一丁五段ぐらいの柿山をずっと、
う
ん、
そうそうそう
やってきたわけじゃん。
そのくらいが適正じゃないかと俺そう見たわけ、
うん、そうだね、本当に農業に振ってやれるのでいいラインの面積かなっていうのは思うかな、うん、それじゃあさ一丁ボタン柿山やってんじゃん、
うん、
柿山始めた頃のうちの田んぼは田んぼの面積は
山頂にいた、
あさらに多かったんだね、うん、
っていうのは
一
丁三成だったわけや、うちは
最初、
うん、
一丁三成だったの、うん、
僕は
じいちゃんが
昭和20年
就農した時ね。じいちゃんって何歳で就農？14歳ってこと？
15数えて中学3年生。
じいちゃんがもう自分の、まあ、名義じゃないけどもう自分でその 農業代表みたいな感じになったのが、うん、その年その時とか、
うん、中学3年
中学3年生で本格的にもう自分で
何にも分からん
収納みたいな感じ
何にも分からんけどおじさんがな指導してくれたわけ
あればあちゃんと結婚したのは何歳
ばあちゃん
25年
あのばあじいちゃんばあちゃんが結婚したのが
25年、
うん、ってことはじいちゃんが19歳かぐらいってことか、
うん、いやそんなの
いくつ
えだって6年生まれあちゃちゃちゃちゃ19歳じゃねえんだ昭和6年生まれだよね、
うん、
で昭和25年結婚ってことはまあ19歳ぐらいなの
まあそこがある
そっからやじゃあ田んぼが一町三世から始まって、うん、増やしてったってこと
なんでねちょっと人間って田んぼこうだんだん田んぼ高かったんだが
最大で最大面積でその山頂2単
山頂2単
書き始めた頃の山頂2単ぐらい
何百万もしたんだろうい
や書き始めた時はまだそのいっぺんなかった
あ書き始めてそれそっからもさらに増えて
そうそうそう
ピークが山頂2単でじゃあ山頂2単の田んぼと一町5単の柿山をやる農家にうちはなったわけだ、
う
ん、
そういうこと
今のうちの作ってもらってる田んぼの合計は山頂ないぐらいだったよね二町5単だっけ
いや今農家作ってるからしかも休んでるっすけど
あの現地が平日に休んでやねえの
だけ田んぼ山頂あれば一丁目の百姓あったんだ、
うん、
米高かったね
そう
ね
高かった
もん、ね、あちょっとその辺の話をすると違う話が始まっちゃいそうだからちょっと柿に戻すけど、
うん、もう柿も高かったし
そのさまあ言われてんじゃん米と柿はちょうど作業がぶつかるとこが少なくて
それがないかあそれもあった
そのやりやすいっていうのはそれは初めから考えてた、
う
ん
それはだから作業がちょうど歯車回るようにいいんじゃないかっていうのに、うん、基準のにはなった
田植え終わったら手嫌いして手嫌い終わったら溝切りして
手嫌いなんてわからんかった手嫌いなんてわからんかった
あそう
予防さえわからんかった手嫌いなんてわかるわけね
そうそう昔一つずつの知らな
かったあじゃああれだかただ収穫期が重ならないっていうだけでってことね、うんまあ、
それとさっき言った野心にいっぱいあったすけ間違えねえんでねえかっていう、うん、そっちが強かった
あとちょっと話戻るんだけどさもう一個聞きたかったことあってじいちゃんがさ手術したでしょ首を
ん
首の手術があったじゃん、
うん、
首を手術して柿山の面積減らしたじゃんか
んうん
その時のことの話もちょっと聞きたいな。まあ手術新馬になって手術して一丁ボタンはちょっとできねえぞってなったってこと、うん、でその時にじゃあどれくらいまで減らすかとかはどういう判断をしたのかなってい
や別にやらるもん根っかやれたらそれだけ作ってくれるじゃなくてそれだけ作ってくれた
そんなに深い理由があったわけじゃないのね
年だったっけ何時かったが
そうだろうね、だとそう思うよだって
仕事がいっぺすぎたんだが柿山と忘れがちゃいっぺだっけり
あれ首の手術と田んぼやめたのはどっちが先
首入ろう
首が先で、
うん、
田んぼできねえなって思ったのはやっぱその手術がきっかけなん
いや別にそれはね、
う
ん、
単純にまあもうさすがにきついなっていう感じ、
ね、田んぼはねやる期間が短いのだけ山は剪定は何ヶ月もあるし、
うん、
これやってまあ1ヶ月
できないね
のあと収穫はこれは別、
まあ、
2週間
はねその話は別だけど、う
ん、これは別だろうあとはねトランプランでできるの
まあいつまでにこれを終わらせさえすればいいっていう働き方ができるのが柿山だよね
期間が長いってこと
だから俺が今写真の仕事とか他の仕事と一緒にできるのも柿山がそういう働き方だからできてるとは思っていて田んぼはもうこの時期にガッとこれやらんばって決まってる
もん、うん、もう1週間か、
うん、
実はもうね膝が痛いって気になったいてへて休んでりへて休んだりしさ動きがねやっとこがんど
それよりも無理しんようにやってくれ、
ね、のが困るけへて
その点がね普通でも
古いも平眼ねし
雨が降れば休まれるし、
うん、
そういう点がいいんさ
やっぱ小さいから仕事やってから
田んぼはそれはできれんの、うん、なんか何日までに借りなさい何日まで植えるのは自由だせえろも何日からの、
うん、
稲刈りももちろん始まってるし、
うんうん、
除草剤待ち、うん、草刈り全部決まってるんですしかも短い
柿山行くのはまた楽しみなんだがね柿しかねえもん
そうなるとさ田んぼの方は俺の感覚だと俺はとにかく腰も割れっけ田んぼの仕事はきついんだわ全体的に力がいる仕事ばっからっけだからそういうのなのかなって思ってたんだけどじいちゃん的にはその期間が狭いっていうのが一番ネックだったってこと、うん、そうそう、その肉体的な力仕事が多いとかではなくて、うん、この期間しかできないっていうのが大きいってこと、そう
だね、あれはもうそれこそ何ちゅう何ちゅう間でやる、うんうん、特に田淵と白柿の間、
うん、
天気がいいばいいけど天気は悪いと真ん中に根ざっからやっていようになってやっとも知らない
か
んの限られる
はい、エンディングです。
です
ということで今回はシリーズ後半の1回目っていうことで、
うん、
ちょっとまた話が変わって面積の変遷みたいなお話をさせていただきました、
うんうん、はい、
はい、面積の変遷っていうか、
うん、
田んぼと柿をどんな風に、ようさんです。
です
すいませんあと窓も開いてるので外の車の音とか入ってくるかもしれませんがご容赦ください。ようさんです。なんだっけ、あ、そう、田んぼと柿をどんな風にやってきたのかみたいな、
うん、
だから産地全体っていうよりはだいぶうちの農家としての歴史まではいかないけど、
うん、
農家としての歩みみたいな部分にフォーカスした内容でした、
うん、でした。
はい、ようさん落ち着いてくださいな、
ね、ちょっとね落ち着こう ね、
うん、
ね、今のその柿山が約1兆ボタン
1兆ボタンないぐらいのところを人に頼んで作ってもらってる部分もあるから、実際に今やってる面積は1兆4単ないぐらい。
なるほどね。
一旦か一旦ちょっとぐらいか、うん、まだ人にお願いして作ってもらってる感じかな。
最初はそこが1兆8単
1兆8単からスタートして、うん、3単手放して、
うん、
さらにじいちゃんが首を手術して、うん、田んぼをやめて、うん、柿山の面積も減らしてっていう時に1兆2単ぐらいまで減らしたんだけど、
うん、
それをやってくれてた人が最近続けられなくなって戻ってきたから、うん、1兆4単弱に戻ってっていう。
ああ、なるほどね。
減らして帰ってきてまたちょっと増えたけど、
うん、
全部戻りきってはいないから、うん、1兆ボタン丸々をやってるわけではないですよ、
うん、
ぐらいの感じだね。
うん、ね、それに加えピークの時は田んぼもやって3兆2単の田んぼやってたってすごいね。
うん、多分減反があって山頂に丹丸々作りながら柿も作ってた時はあるのかな、そこはちょっと分かんないんだけど、
うん、
まあ山頂ぐらいの田んぼと一丁五単ぐらいの柿山をやる農家だったのがうち、
うん、今田んぼってやっぱ山頂
あ、持ってる面積は変わってない。
そうだよね、
うん、それを親戚に作ってもらってるっていう感じだけど、
うん、
原単で作れてない田んぼもまああるから、
うん、
厳密にはどれくらい今作れてるのかっていうのはじいちゃんでもどれくらいだったかな、なんだろうなって言ってるような感じではあったけどね、
うんうん、この山頂に増やしたのはじいちゃんなんだよね。じいちゃんが増やしたんだよね、
うん、確かカットしないで音源の中で言ってたと思うけど、
うん、
山頂やって、
うん、
一橋の米農家みたいなのがあったみたい、
う
ん
ね、
今はもう正直どんどん大規模化してる、
うん、
稲作農家さんが多いから、
うん、
山頂なんて普通にいっぱいいるっていうか、
うん、
山頂どころの騒ぎじゃないから
、
うん、もうめちゃくちゃ作ってる人がたくさんいるから、
うん、
あれだけど、
うん、なるほどね。で、米と柿の作業が重ならない？
そうだね、
うん、
柿に決めて始めた当初は単純に多分稲刈りの時期と柿の収穫時期は重ならないっていう部分だけだったと思うんだけど、
うん、
実際問題作業がいい感じに噛み合うんだよね、
うん、
米のこれが終わったら柿のこれがあって柿のこれが終わったら今度米のこれが来てみたいな感じで順番子だったりとか、
うん、
同じ時期にすごく大変なのが重なるみたいなのが起きにくいっていうのは、
うん、
米と柿っていうのをやっていく上ですごくメリットだったんじゃないかなっていうのはあるね。
なるほどね、
うん、
そういうのはたまたまやってみてああってなった感じっぽかったけど、
そうだ ね収穫時期のことだけでずれてるって判断していたけど、
うん、
その時点で防除のこととか適来のこととか、
うん、
そういうのは多分分かってなかったんだろうなっていうのは、うん、たまたまいい具合にずれてくれてたっていう感じっぽいね。
ね、
うん、
だから今までこうしっかり続いてこれれたんだなって思うよね。
そうだね、うちの産地的に相性が良かったっていうことだよね、
うん、
きっと
ね、
う
ん、あれだよね、きっとこの場所だからこういう風な時期にこれやってこれやってってあるよね、きっと
日本の中で
ってこと。そうそうそうそう、
それはあるとは思うし、
うん、
ただ場所がずれれば当然稲作の時期もずれる可能性があるから、もしかしたらそもそも作物的に時期のバランスがいいのかもしれないけどね、
うん、ね、そっかそっか。で、おじいちゃんの首の手術をしてからの柿山を減らすっていう、
田んぼと柿山を減らす、
うん、っていう流れだったけど、もともとはやっぱりちょっと高齢になってきて大変だなって思ってたのがあって、できっかけとして手術があって、でお山と田んぼをちょっと人に任せたりして減らしたっていうことなんだよね。
ことだね、
うん、
手術がすごく大きかったのかなって思ってたけど、あの話ぶりだともう単純にさすがにっていう感じになってきてたんだろう ねきっとね、
うん、多分どこかでちょっと減らしてた方がいいんだろうなって思ってたところに、でもなかなかきっかけがなくて来てたとこ、ずっと来てたところをなんだろうね、
うん、
きっと
そうね、
うん、あと話してたよね、スケジュールが自分で決めやすい柿の作業の場合、
うん、
その話
してたよね、作業する幅が広いっていうのが多分より正しい表現かなと思う、うん、
それはアッキーも仕事作業しててやっぱり思う？
うん、だって簡単に言うと柿の方が締め切りが長いんだよ。
うん、なるほど、
うん、そういうこと、
うん、
締め切りが長いからそれまでに工面すれば OK っていうか、
うん、
工面する幅が余地が出てくるっていう感じだよね、
うん
うん、だからそれまでに早いに越したことはない部分があったりはするんだけど、
うん、
ただそれまでに一応目安までに終わればいいっていうところがそれなりの期間を持って設定していけるから、
うん、
その中でじゃあお客さんが写真撮りたいって言えばそっちの写真の方に行ったりとか、
うん、
やりやすい、
うん、
多分田んぼの方がきつい、締め切りが近いから 撮影が入っちゃうと間に合わなくなってきたりとかが出やすい、段取りにくい、
なるほどね、
そういう意味での段取りがしにくいっていうのが、
うん、
あるってことなのかなって思った話を聞いてる限りだと、
うんうん、ね、その田んぼの方のそういう期間が短い、締め切りが近いみたいな、うん、そういうのがじいちゃん的にきつかったっていうこと
ことだね、
うん、
と思う。間に合わなくなるっていうことだよね、要は
焦りが出ちゃうのかな、
まあ、焦りも出るし、うん、単純に肉体的にきついよね、やっぱり無理が出てくればそれだけ、
うん、そうだよね。
うちは田んぼが俺が継いだ段階でなくなっていたから、
うん、
柿を継いで、でその柿と田んぼで噛み合わせてやっていた部分を、うん、その田んぼの方がないからこそ兼業化できてるっていうか、フォトグラファーの仕事を辞めないで続けられているっていうのは正直あると思うから、
うん
うん、多分俺田んぼも柿もだったらフォトグラファーを、まあ、辞めざるを得ない、
うん、
限りなく縮小せざるを得ないっていうのは出てくると思う、うん、それでも続けたければそれこそ自分で全部やるんじゃなくて、じゃあやってもらえるようにとかを、
うん、
考えたりとかしていけばまだできるかもしれないんだけど、
うん、
ひとまず俺が全部やらなきゃいけないっていう頭でいくのであれば、
うん、
田んぼがもしも復活したら俺はフォトグラファーを辞めるっていう選択を本気で考えなきゃいけなくなると感じている。
なるほどね。しかもあれでしょ、田んぼがもし戻ってくるとしたらこの山頂分が一気に来るんだよね。
来るね、段階的に帰っては来ないと思うね
だよね、それはきついよね、
うん、
うん、もう田んぼは極端だろうね、きっと思いっきり増やすか思いっきりなくすかみたいな、
うん、っていう流れはちょっと感じるね、やっぱり大規模化してたくさん量をやってそれで収益を得ていくっていうような考え方なのかなっていうのはすごく感じる、
うん、
特に近年みたいな、
そうだよね、
感じなんだけども、
うん、
俺は俺でちょっと割り切ったところもあって、もうここまで自分の中ではここまでやってるって思えるところまでやってるから、
うん、
田んぼはちゃんとじいちゃんと、まあ、じいちゃんっていうかじいちゃんばあちゃんと親父とおか
ん、うん、
あの世代が話し合わなきゃいけないことだと思う。
うん、そうだよね、
うん、それを飛び越して俺が田んぼを継ぐのか継がないのかみたいな話に軽くなっているのはやっぱり納得がいかない、
うん、
そこ筋が通ってない、
そうそう、
というふうに感じている。
そこはもう徹底的にね戦うしかないからね
まあ戦わないでね、うまくやっていければいいんだけど、
うん、
まあちょっと今回の話ともまただいぶずれてきちゃうからあれだけど、
うん
うん、
まあそんなこんなで現時点で小山掛山が一丁ごと。
そうだね。あとこれだけちょっと言っておきたいのが、
うん、
要は田んぼも俺にやれっていうのはお前フォトグラファーやめろって宣告してるのと同じことだから、さっきの話の流れでいけば、
うん、そうだよね。
それ を当然のように言われるのは俺も気持ちがついていかないっていうのはあります、
うん、
で一丁ボタンがなんだって、
うん、まとめに入ろうと思っただけだからまあ私としてもアッキーには写真は長く続けてほしいと思うので、そこはもういざファイってなったら私もまあ後ろから一生懸命ヤジとか飛ばすから頑張って
ここでそれぐらいしかできないけど頑張ろうって言ってもらえないのが個人的には結構辛いかな。
頑張一緒に頑張る、
うん、
はい頑張るよ、大丈夫だよ。
はい、ありがとうございます、
はい、
はい、
ということで、じゃあ掛山の面積から田んぼの面積から我が家の
まあいろんな話に後継問題みたいなのに入っていっちゃったけど
けど、
うん、
まあ柿のスケジュール秋にも合っててよかったね。
そうね、
ね、
あと歌が言ってない部分だと、
うん、
これは脱線的な話だけど、まあ、じいちゃんは中3から農業やってるってことじゃん、
うん、
まあ、まずそれもすげえなって純粋に思うし
、うん、
あとはやっぱり何かと年齢を言うとき数え年の感覚がやっぱり強いんだねっていうのは今回話してても改めてすごく感じたかな。
そうだね、
うん、やっぱり数え年で年齢を数えるんだねっていうのはある、
うんうん、
多分そういう認識で喋ってると思うんだ。
うん、うん、
その辺があったりするよね、
うん、まあ、じいちゃんばあちゃんたちの世代だとまだやっぱ数えっていうところで馴染みがあるんだろうね、
うん、だよね、
うん、
まあそんなこんなで、
うん、
それぐらいの農業面積をやってるっていううちなんだけど、
うん、
まあ、この農業面積本編の中でも言ったけど、農業だけに振っていくならようさんです
です。
農業だけに振っていくなら、うん、まあ、ありっちゃありだし、うん、本当に農業一本でいくなら今後もう少し増えていくことも見越していかなきゃいけないぐらいの面積の感覚かなっていうのは個人的には思ってはいるんだよね、
うん、
ただ俺はやっぱりそのフォトグラファーっていう仕事を大切にしたいっていう部分とか、実際にもう家も出て実家から離れた生活を始めてしまっていたこととか、
うん、
とかとか、
うん
うん、あとは、まあ、順番的にもう田んぼのことに本当は限らないんだけど、まずは祖父母世代と親世代がちゃんと話し合ってどうしていくのかっていうのを話そうっていう、まあ、姿勢っていうか、
うん、
それがないとっていう話ではあるから、
うん
うん、俺はやっぱりフォトグラファー辞めたくないっていうのはすごく大きい、
うん、
から、まあ、この柿農家とフォトグラファーっていう状態でやっていければいいかなとは思うけどね、
うん、
ただそれはまあ正直どうなっていくか分かんない部分もある
ね
っていう感じで、
はい、
うん、我が家の歩みみたいな部分、
うん、
ちょっと産地全体っていうよりはうちがこんな感じでしたよっていう、田んぼと柿をやる農家でしたよっていう部分とか、
うん、
それがこういう経緯で柿なだけになってそれを今俺が継いでますよっていうところに通じる話をお届けしたっていう、改めて、
はい、
だとそういう感じだね。
ね、
はい、ということでちょっと感情がいろいろ出た部分もあったりとか、人によっては言っても家のことなんだから、まあ俺がアッキーが継ぐのが筋なんじゃないか、田んぼもって思う方ももちろんいらっしゃるだろうし、
うん、
いろんな考え方がもちろんあるとは思うんだけど、その中でのうちら目線での話っていう感じでした、
うん、でした、
はい、ということで、
はい、
今回も聞いていただきましてありがとうございました。
ありがとうございました。
次回もぜひまたグダグダ話にお付き合いください。
お願いします。
今回もこれでおしまい。
おしまい。うちグダではリスナーであるチャット者の皆さんからのご感想やご質問を募集しています。番組紹介のページに受付フォームがありますので、ぜひ気軽にお寄せください。またツイッターもやっています。フォロー、コメント大歓迎です。
ツイッターアカウントは @uchiguda_radio @uchiguda_radio です。ハッシュタグうちぐだでぜひつぶやいていただけたら嬉しいです。
うちはカタカナ、
ぐだはひらがな
のうちぐだです。
お便り待ってます。ではでは、
また聞いてね。